2025年5月5日月曜日、時刻は午前8時26分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてお話はこう続いていきます。絵でも2つの過程は異なっています。回復過程の絵は発病過程で描かれた絵と全然違います。発病過程で描かれた絵は見ていると心身と怖さが染み通ってきます。それは患者が感じている恐怖と不安です。この2つは次第に1つになってゆきます。無論発病過程の中で絵を描く人は少数です。そして描く現場を見るのではなく後で見せられるのです。発病過程と分かっていて、しかも絵を描いてもらうことはしません。自発的に描いたものばかりです。また私は当時から統合失調症患者にも舌を見たり脈を取ったりと古典的な身体診察をしていました。身体診察は患者との関係を良くし、薬をちゃんと飲むことも薬をちゃんと飲む率も上がったと思います。医者としての作法でもあります。話を聞いただけで処方するというのはおかしな行為です。顔色や表情の動きや、女性の場合には髪型やお化粧や服の色やコーディネーションも重要です。さらに回復の初期にいろいろな身体的動揺や薬物副作用の増強や悪夢が見られることに気がつきました。時には本当の身体病も起こります。身体の中で何か大変なことが起こっているようなのです。私はそれを臨界期、後に性格を期して回復時臨界期と命名しました。身体診察を面接の都度行っていないと臨界期という重要な時期が分かりません。客観的にも分かりませんし、患者も精神科医というものは身体については関心がなく、うっかり身体のことを語ったら叱られないかと思い込んで訴えなくなります。精神医学の実践は極端な心身二元論に立っていてはなりません。それから看護日誌が重要です。これと医師の面接記録と相照らして初めて臨界期が見えるのです。ひょっとすると回復過程に光を当てることは何よりもまず看護に役立つかもしれません。私が当時勤めていた病院では看護の人たちが回復過程論を言い伝えていて活用していると聞きます。その病院に当時統合失調症研究の第一人者の一人とされていた日本大学の井村常郎教授がおいでになられることになり、私が何か発表せよということになりました。1968年のことです。私は慌てました。 とキレがいいのでここにしときましょうかね。この後半のところの精神医学の実践は極端な心身二元論、心と体の2つを元にする論ですね。立っていてはなりませんというのは本当そうだと思いますね。まあ心と精神というか、何かで分かるようなことではね、一方で分かるようなことでもありませんし、複雑ないろんな要素を、世の中にでいろいろ研究進む、いろいろなことを持ち寄ってもなかなか人の心というのはなかなかわからないということではないかなと思います。この診察をね、古典的な診察をされるということ、これは一つのある種の儀式かもしれませんね。で、人間ってやっぱりすごいわ。この間ちょっとその河合駿先生のその動画の音声だけのお話をずっと聞いてて、子供っていうのはすごく学習またするから、大人がに言ったようなことを合わせていくと だからそういう、とにかく人間ってそういう要素ありますよね。ですからということではないですけれども、やっぱりあなたの、あなた全身、あなた全体をこちらの方は気にかけてますよという一つね、そういうことではないかなと思いますね、この古典的な診察をされるっていうのは。だから女性の場合は特に、髪型やお化粧や服の色やコーディネーションも重要ですというね、それは思いますね。ちょっと現れますよね。いつか数日前にお話ししたかと思いますけれども、美容室行った時にやっぱり美容院に髪の毛をなんとかしてもらうというふうなで来る人はやっぱ元気じゃないと、心が元気じゃないとやっぱそうなにはならないというふうなことも彼も美容師の人も言ってましたけれども。ですから、人を支える仕事、曲がりなりにも私もその一人でありますけれども、ですからこう話して、でその様子とか、私の場合は医者でないから問診をする、問診というか脈を取ったり舌を見たりすることはないわけですけれども、本題以外の、枝葉のところのね、お話をよく聞くということとか、そういうことっていうのはすごく大事だなと思いますね。それはそう心がけてますけれども。といったところで、時刻が8時35分になるところです。以上です。